Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガマの件です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは世界天文年2009日本委員会実行委員長で天文学者の海部徳男先生。世界天文年について、そして宇宙研究の今とこれからについてお伺いします。
Teacher's Profile。
海部徳男、1943年生まれ、東京大学教育学部卒業、理学博士。専門分野は電波天文学、赤外線天文学。野辺山宇宙電波観測所、45メートル電波望遠鏡等の建設に従事、ハワイのスバル望遠鏡計画の責任者などを経て国立天文台台長、2006年退任。著書多数、現在放送大学教授、日本学術会議会員、そして世界天文年2009日本委員会実行委員長。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは世界天文年2009日本委員会実行委員長で天文学者の海部徳男先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年2009年、国際連合ユネスコ、そして国際天文学連合が定める世界天文年ということになります。はい、2009年、
はい、
なんで今年2009年がその世界天文年ということになったんですか。
それはですね、はい、ガリレオ・ガリレイっていうイタリアのね、はいはい、学者がいまして、まあ、これは大変偉い人ですが、彼が望遠鏡の発明者ではないんだけども、望遠鏡というものができたっていう噂を聞いてですね、
はい、
自分でも作ろうということで一生懸命作りましてね、
はい、
でまあ、王様貴族に景色見せたんだけども、うん、彼が本当にやりたかったのはね、それで宇宙を見たかった。
ああ、なるほどなるほど。
はい、うんうん、でね、彼がそのまあいろいろ作って、これならばっていう望遠鏡でいよいよ宇宙を本格的に観測を始めたのが1609年の11月と言われてますね。
ほ
う、というわけでそれからね、ちょうど400年、
あ、
これを記念する人類として初めて望遠鏡で宇宙を覗いたのがガリレオ・ガリレイですよ。
あ、そうなんですか。
だから大発見を彼はもう続々とするわけですよ、
うんうんうんうん、
ね、ちょっとこれは想像していただくといいんだけどね、
うんうんうん、
お月さん、
はいはい、
ね、あれを覗いたらね、あのアバターだらけだった。
あ、いわゆるそのクレーター
、
はい、
あれは目では見えません
ですね。
どんなに目のいい人でも、
ね、ウサギが持ちついてるしか見えないですからね、
で、はい、あれはね、なんか模様があるけれども、うんうん、その当時の考え方ではね、月も太陽も惑星もあれはみんな神様の世界、
うんうん、
神聖なもので、月は多分、完全な水晶の玉である。
あ、もうツルツルしてる、
うん、で、あの影みたいなのはその中を光が通るときにね、うん、できる、そういうもんだと、こういう説明がされてた。
ああ、かなり美しい世界なわけですね、そこはね、うん、ところがどっこい。
それをね、ガリレオが見たらね、とにかく山だの谷だのデコボコなわけですよ。まあ、彼はまあ仰天をすると同時にね、うん、彼はもともとそのことある程度予測もしてた。彼はものすごくあの偉い物理学者ですから、
うんうんうん、
そんなね、水晶の玉であるわけない、
うん、
で、月がね、多分凸凹だろうっていうのは彼は前からその考えて分かったんですよ、
うんうんうん、
あの光の反射の仕方からね、
うんうん、
分かってたんですよ、
うんうん、
しかしまあ実際見るとあんなにすごいものが見えて、から夢中になってスケッチをするわけですね。で、前面のスケッチをしたり、それから山の影がこうだんだん見てると変わっていく、それを見て山の高さを計算したい、
うんうん、
まあ素晴らしい。それだけじゃなくてね、あの金星見たらね、なんとお月さんみたいに満ち欠けする、ね、太陽見たらね、表面に黒いシミがあるそれ見てたらだんだん回っていくわけですね。で、それが表面にペタッとついたものであるっていうことを彼は見つけまして、
うんうん、
太陽が自転していることを見つけちゃった。
あ、なるほど、ね、うん、
その当時は地球はじっとしてるって思われてましたね、
うんうんうん、
でもね、太陽って大きいもんだってのは分かってたんですよ、
うんうん、
それが自転してるわけです ね。これはね、ガリレオにとっちゃこれは地球も自転してるっていうね、思わせる、
うん、
なるほど。
非常にいい証拠だ、
は
あ
は
あ、あとはまだあるんですよ、木星の周りに、小さい星が4つ回ってぐるぐる、木星に4つお月さんがある、でそれが木星の周り回ってるんですね、
はいはい、
まあこれも大発見、人類始まって以来初めて新しい天体見つけたのはガリレオですよ。でさらに天の川、あれはなんだか不思議なもんじゃないですか、白くてぽやっと、
なんか雲みたいなね、
まああれは天の川だってみんな昔からそう言って、だから天の川ですね、
はい、
まあ、日本でもそうだし、エジプトでもメソポタミアでも、インドでもそうですが、望遠鏡で見たらね、もう無数の星がある、ね、であれはかすかな星の集まりだということをね、立ちどころに彼は知るわけですよ。
なるほどなるほど、
これはねもうものすごい発見、
もう大発見の嵐だけど、
嵐
も
う、そう、私はおそらくね、人間としてあれだけ大発見を短期間にした人はガリレオしかいないと思う。
ああ、そうですか、はい、それほどのものということですよね、
そうです。
ということはまあじゃあその記念すべきその原点となったのが1609年ということで、まあ、あの400周年、おめでとうということになるわけですよね、
そうですね、はい、
その目的とかそこに込められた思いっていうのはどういうことになってきますかね、
つまりそのガリレオは大発見しましたけど、はい、実はそれは始まりに過ぎなかったわけですよね、でその後望遠鏡はどんどん大きくなった、で、まあ、なぜ大きくなったかっていうと、大きい望遠鏡を作るともっと新しい宇宙見えちゃうわけです、
あ、ちなみにガリレオが持った望遠鏡どのぐらいの大きさですか、
レンズの大きさがだいたい4センチぐらいなんです。
4センチ、相当小さいですね。
おもちゃでしょ、
おもちゃみたいな、はいはい、
でしかも単レンズって言いましてね、
はいはい、
今普通レンズは何枚か組み合わせますけど、1枚だけもちろんその頃ですからね、で彼はそれをよろく工夫して、まあ、ガリレオ式と呼ばれる、まあ、若干不便なんですがよく見える望遠鏡を作る、
それでもそんなに小さいものでそんな大発見の数々だったわけですよね、逆に言うと、
つまりそれまでは望遠鏡なかったわけだから、
まあそうですよね、
目で見える世界しか人間は知らなかった。望遠鏡というもので見たらね、なんと宇宙っていうのは全くこう見えてないものがたくさんあるということは分かるわけですね。
そうですね、
ですからこれはガリレオを記念するということはありますが、そこから始まった人間の宇宙への研究を、まあ、記念してる。
なるほどなるほど、そう
ですね、400年の間にどれぐらい進んだかっていう、それをみんなにも知ってほしいし、
ね、なるほどね、そうか、まあその1609年の時点が本当に原点だとしたら、そこからどのぐらい広がってるんだという、
そうですね、
いうことですよね。じゃあそういった部分ももう広くみんなに知ってもらいたいという思いが、
そうですね、まあ、もう一つ私の思いを言えば、ガリレオの驚きというのはね、今の子供たちにもね味わえるんですよ。子供たちにね、小さいガリレオぐらいの望遠鏡でね、月を見てもらいたいと思って、
ね、そうですよね、誰もがそのガリレオと同じ気持ちに、ね、初回はなれるわけですよね。
そうです、当然ね、そうなんですね。
ああ、そうか、じゃあそこの新鮮な驚きも共有したいという部分、
はい、
具体的には2009年、どんなことがこの世界天文年として行われていく予定なんですか。
私たちが考えている一つの大きな目標はね、来年1年の間にね、1000万人の人に星を見てもらいたいと。
1000万人、
1000万人、
1000万人に星を見てもらう。おー、から壮大な、また
壮大、日本人10人に1人、
はい、
まあ、これはね、ありとあらゆる場所でですね、やる。その観望会もちろんたくさん計画されますね、それから例えば一つ簡単な例で言えば、毎年旧暦の七夕に石垣島でやってるね、天の川をみんなで見るライトダウンの会があるんです、
はい、
伝統的七夕南の島の星祭りって言ってね、楽しいんですよ、
はい、
1万人来ますよ、
1万人石垣島に、あら、これもまた、まあ
ね、これはね、みんな本当に天の川を堪能する1時間ライトダウンしてね、それはもう市を挙げてのイベントです。いろんなね、工夫がされてましてね、からね、まあ面白い話はたくさんあるんですが、例えばね、1000万人に見せる一つのやり方はね、ゲリラ観望会、
ゲリラ
ちょっと最近よくないんだけど、そういうああいう危険なものじゃなくてね、望遠鏡を持ってってね、駅前でいきなり組み立てて見せちゃう。
なるほど、もうそこで即興のもう天文台がそこに来ちゃうわけです
ね。そうするともういろんな人がね来て、嘘こんなのとかね、そういう感じでね、
なるほどなるほど、
つまり天文台に来る人はそれなりの関心を持ってきます、でも駅前は違う、いろんな人かと、ね、
さ、あらかじめ身構えてなくても、もう来た人が。
でね、その人は、え、何やってんのこれって、うん、え、本当とか言ってね、うんまあ。そういうふうにして大勢の人に見てもらう。まあ、これもね、そういうことやってるグループはいくつかあるんですよ。
うんうん、
でね、それをもっと大々的にやろうやとかね、まあいろんなことをね、うん、今楽しく考え
て。じゃあ、そういったものも含めて、その、まあ、1年通して1000万人プロジェクトという感じですね。
まあ、それは一つ、まあ、全体の大きな目標なんですね。
はい、
他にもいろいろ目玉ありましてね。
はい、
うん、一つまあ力を入れてるのは君もガリレオ望遠鏡っていうのがあるんですよ。
君もガリレオ望遠鏡、
う
ん
う
んはい、
そうそう、さっき言ったね、ガリレオの驚きをね、子供にね、実感してもらう、
うんうん、
4センチのね、
うん、
キット、
ほうほうほう、
これが特別価格、うん、世界天文の特別価格1000円
ほうほう、
ね、子供簡単に組み立てられます、
はい、
それで月を見て、例えばスケッチをするとかね、
うん、
木星を見て星がどう回ってるか見るとか、
うんうんうん、
そういうことや。それから、うんまあ、もう一つね、35倍の、これはちょっと2000円なんですよね、
はい、
まあ、その2つの望遠鏡をね、今君もガリレオ望遠鏡と銘打って、
うんうん
まあ、2つのメーカーからね、出してもらい、
で
非常に安くそうやって出してもらって、
うんうん、
つまり1000円、2000円だと子供さん自分で買えるわけですよ、
そう、お小遣いで、ね、お小遣いの範囲でね、
そこが重要でね、はい、で子供さんをそうやって、まあ、みんなに買ってもらって、それをね、実はそのためのリーダートレーニングをやってる、
うんうん、
それを使って何が見えるか、
うんうんうん、
ね、何月は何がいいとかね、この月は金星がちょうどいいとかね、そういうプログラムも用意して、でスケッチ用の用紙も作ってで子供たちにね、実際にただこう見て、ああ綺麗で終わらない、ね、もうちょっとこうガリレオらしい、
うんうん、
ガリレオに負けないスケッチを作ろうとかね、そういう、こう計画をね立ててまして、
はい、
できるだけ大勢の子供さんにまず望遠鏡で見てもらう、
うんうん、
でついでに大人にも見てもらう、とりわけ私はお母さんに見てほしい。
お母さん、
男の人はね、うん、まあ割と天文少年だったっていう人多いんですよ、うんうんうん、だから望遠鏡を覗いたことぐらいあるんです ね。一般的に言うとお母さんはそういうの非常に少ないです。で初めてその4センチの望遠鏡でもね、なかなか性能いいんですよこれ、
う
ん、それで月を見るとこれはびっくりしますよ、初めての人は。
そうですか、うん、
でまさにガリレオの驚きを
もう実体験できる、
実体験できる。これ君もガリレオプロジェクトと言いましてね、
うんうんうん、
これは実は日本だけじゃなくて、はい、アジアとか世界中に今それを広げてます。でその実際にそういろんな国行ってそういうトレーニングをやる。
なるほどね、そうですか、ガリレオ体験できるわけですねそうですか。その他にも例えば、うん、天文賞みたいなものとしてはなんか特筆すべきものはありますかね。
まあ天体ショーね、はい、それはね、まあ天体のことなんでこっちの都合に合わせてくんないから残念ながらね、来年は土星があんまりいい状態じゃないんです、
うん、ああそうなんですか。
リングがね、うん、土星のリングっていうのはほら我々地球に対してこう傾きが変わるんで、ちょっとずつね変わってきますね、はいはい、でちょうど来年あたりはね地球に真横ぐらい、
あ
そうするとね輪があんまりよく見えないですね。
なるほどなるほど、
ちょっとそれが残念。
あ土星はちょっと残念、
はい、まあですが他の、まあ、金星、火星、木星ですね、うんうんうん、それからガリレオ望遠鏡にはそういう何を見たらいいかっていうこうちゃんとこう観測する天体のリストも入ってて、
なるほどね、はい、そうか、はい、じゃあそれをね、
ぜひ買って
く、参照していただけるそうですか。あと来年はなんか日食もなんかあるという
のは、それはね、そういう天体のイベントの中でいうとそれが最大のもので、7月22日でしたかね。残念ながらこれ日本では本土ではダメなんです、
うんうん、
だけど島で見れます。
南の方の、
いくつかの島で見れますね、うん、まあそういう島はねあまり大勢を仕掛けるとちょっとね、
あそうですね、
難しいんで、もうなんかほとんどすぐいっぱいになっちゃったって言ってました、うん、
あそのツアーみたいな、
それで船がいくつも今計画されてたり、うん、から中国をずっと通ってくるんで、ちょうど上海を通ってくるんですね、
はは、
だからこの際中国行くっていう人もいるし、
うん、
まあ、私たちとしてはね、そういうのについては、まあ、ツアー会社とかいっぱい今あるから、
うんうんうん、
それもは僕らが主催するということではなくて、うん、安全な日食用のメガネを開発した。今度はね、日食長いんですよ、うん、一番深いところではね、 皆既食が6分も続くんで、でこんな例はまずもう非常に珍しいんです。
あ、そうですか、
はい、で6分間太陽がないっていうのはね、これはなかなかすごいですね。で、まあ食長く続きますから、それをね、こうじっと見てると、うん、やはり目に良くないのでね、こうちゃんとこう光の透過性をきっちり科学的に測ってメガネを、うん、まあ、ちょっとメーカーと共同で開発しました。
なるほど、なるほど。
でこれはですから世界天文年用の安全飲食メガネなんでこれはねもうすでにね全国の小学校に見本が無料で配布されます。
ああ、じゃあこれもね、はい、あるということ で、はい、
で先生がそれ見ていいなと思ったらちょっとね考えてもらうね。
そうですね、はい、なるほど、なるほど、うん、まあでもね、その例えば1000万人に星見てもらうとか、うん、あるいはガリレオ体験してもらうとかっていろいろと日本でもあるわけですけど、世界規模で行われるようなイベントとかもあったりするんですか？
それもたくさんあって、
たくさんある、
10いくつというね。まあですからいちいちあれできません。これね、うん、ホームページが日本の世界天文年日本委員会のホームページ、うん、はい、それから世界のインターナショナルイヤーオブアストロノミーのホームページ、はい、ぜひそれ見ていただけるといいんですが、うん、中ではね、例えばですね、天文学100時間 100 hours of astronomy、
うん、100時間、
100時間、
はい、
100時間ということは4日でしょ。
そうです ね、うん、
だから4日間ね、地球をぐるぐるぐるぐる回って、うん、世界中の天文台をウェブで、こう紹介して、そこで何を観測してるの今、なんか今成果あったとかなんとかいうような話を世界中ぐるぐるやろうという、まあ、なかなか面白い、
面白いですね、
計画がありますね。他にもですね、世界遺産っていうのがあります。これユネスコがやってます、
はい、
このユネスコこれ全面的に協力してるんですよ、教育っていうことがあるから。で天文の世界遺産を指定しようっていうね、
天文の世界遺産、
ね、これは古い天文台とかですね、あ、まあ、ありますでしょ、
はいはいはい、
日本はそんなにはないけど、中国とかね、インドとか、まあ、南米なんかにもね随分ありますからね、そういうものをか、まあ、指定しようという、まあ、これはそれであと残るわけですよ
ね、うんうん、そうですね、はい、おなるほどね、そういった働きかけも世界規模であるということですね、そうですか。じゃあ本当いろんなイベントとか、ね、催しとかがもう満載のこうお祭りといった感覚、
そうですね、まあ、あと、まあ、もう一つお話してよければ、うん、私がこれは今進めてますが、これは日本が主導してアジアのですね、星の神話伝説を集めて共同出版しようという、う
んうん、
アジアの星と銘打ってね、
はいはい、
というのはね、ご承知にプラネタリウム行くとね、
うん、
星座の話って全部ギリシャローマ神話なの。
ああ、そうですね、そうですね、で
中国行ったらそうなの、インドネシア行ってもそうなの、
うん、
でも私はねこれは非常に残念、
うんうん、
それギリシャローマ神話は綺麗ですけど、アジアにもね非常にたくさん星のいい話あるんですよ、
うん、
日本にもある、
うん、
でそういうのをねこの際協力してね、うん、いろんな国の人がグループ作って星を集め、来年の5月に日本に集まってそれを報告会をやります、
うん、
でその中からいいのをセレクトして、まあ、本を印刷、
うん、
とても綺麗な絵を入れて、
うん、
でみんなにそれを読んでもらう、で学校の先生プラネタリウムでも使ってもらうということを考えるですね、アジアの星っていうんで、
そうですか、ギリシャ神話だけじゃないんだと、
そうです
いうことです。
そうです、
そうですか、はい、まあでもね本当それもこれもその1609年のガリレオ・ガリレイがこう、うん、望遠鏡で覗いた時からいろいろとこう派生してきて、こういった催し物がいっぱいあるわけですけど、
う
ん、
そういうことですね、
先生にとってのガリレオ・ガリレイというのはどんな人物ですかね、
うん、人物はね、うん、私好きなんですよ。
好き、好きな人物、はい、
っていうか、まあ、やはり科学者として非常に、まあ、私は尊敬してる、
うん、
ある意味で言うと最初の近代科学者なんです。
それは天文学に限らずということ、
物理学者と言った方がいい、
うん、
いいですね、
うんうんうん、
彼は有名なのはピサの斜塔からそのね重りを落として同時に落ちたとかいう話がありますが、
はい、
まあ、あれはまあいわばまあ、伝説で本当かどうかちょっと分かんないんですよ。ただはっきりしてるのは彼が物がどう落ちるかっていうことをこう実験をして測定をした、
うん、
斜面をね球を転がしてね、それがいつどれぐらいの速さでこうだんだんだんだん速くなってきますね、その速くなっていき方、まあ、加速といいますが、それを実に測った人、こういうことをやったのはね初めてですよ、うん、彼が、うん、でそれまでのアリストテレスの言ってたことはみんな間違ってるっていうのを実際に証明しちゃった、
うん
ね、で彼はそういうことから進んで慣性の法則といいますが、物は一旦運動を始めたらそのまま行くんだと、力を加え られれば止まったり速くなったりするけど、そうでなければね、一旦始めた運動は原則としてそのまま続くっていう、これはあのアリストテレスの教えに真っ向反対する、
うんうんうん、
アリストテレスの教えはその当時の教会の教えです。で、要するにものは力を加えられるから運動するんで、力を加えられなければ、ね、止まっちゃう、ガリレオは違うと言った、
うんうん
ね、あのこれが実はその後でニュートンが万有引力の法則を見つける基礎になるわけですよ、
うんうんうん、
ガリレオのやったことは あとフリコの当時性とかたくさんたくさんその業績がありますが、彼はね、だから物を自然の現象を観察して実験して測るということをやった最初の人。
なるほど。
まあ、大変、まあ、悪の強い人だったっていうんで嫌う人もいるけれどね、まあ、私は研究者なんてのは悪が強いぐらいじゃなきゃ大したことできないと思うし、あの非常にそのなんていうのかな、見通しの大きな すごい人ですね。だから彼は望遠鏡で宇宙を見ようと思ったし、
あ、なるほど、
宇宙を見てね、
うん、
他の人ならあなんかすごいねでおしまいになるところを観察して記録して本にして、
うん、
ちゃんとそれを広めた、
彼だからこそということなんです。
その通りですね。
なるほどね。
Let's get knowledge with fun。
さて、先生は延山宇宙電波観測場ですとか、あるいはハワイのスバル望遠鏡計画の責任者、あるいはその国立天文台長などなどを歴任されて、まあ、宇宙研究の最前線でずっとこう活躍されてきているわけなんですよ。そのガリレオ・ガリレイの時代から、まあ、ちょうど2009年で400年ということで、今に至るまでその、まあ、ガリレオが原点だとして、その宇宙研究の技術っていうのはすごい広がっているということは、まあ、素人ながら私にも分かる。どのぐらいの進歩を遂げているのかというのは、どういう表現ができますかね。
どれぐらいというのをね、その何に対してっていうのは難しいんですが、
はい、
まあ、簡単に言うとガリレオの望遠鏡口径4センチ、まあ、実際には絞って2センチぐらいしかないんですね。
本当に小さい。
色修差って言って、色が滲むのを防ぐために絞って使ってたから。でそれに対して今活躍してますけど、国立天文台のね、まあ、ハワイで、まあ、私もまあ頑張っていましたけど、作ったスバル望遠鏡は口径 8.2 メートルですからね、はい、
8.2 メートル、
だからね、8.2 メートルと、まあ、2センチというね、それは特に集める光でいうとそれの事情面積ですから、それはもうね、
まさに天文学的な。
でそれに加えてね、まあ、望遠鏡はもちろん大きくて精密になりました、
うんうん、
でそれだけではなくて、例えばそれを見るということは人間の目で見てたわけですね、
うんうん、
それがね、写真が登場したのはまあ17世紀、19世紀ですね、1800年代ですから、そうするとね、写真というのは最初は感度悪かったけど、だんだんだんだん優れたものになって、でそうすると人間の目は一瞬一瞬の光しか捉えないですが、写真は蓄積しますよね。皆さん星雲の写真見て素晴らしいと思うんで、明るくて色が綺麗だな、あれ目で見るとがっかりするんですよ。なぜかっていうとね、目で見ると星雲って淡いものでしかない、で色なんかほとんど見えません、あれは光を蓄積できるその写真だからあんな風に綺麗
なの、ね、なるほど。
でそれで非常に詳しいことが分かるようになる。でさらに、まあ、大体20世紀の後半ですが、CCD という今もうカメラデジカメに入ってますね、あれは最初に使われたのはまあ天文学ですね、で、まあ、今デジカメなんかで使われてるのにずっともう感度が良くて、大きな CCD はね、巨大な CCD が作られてそれは実際使われてるわけですけども、それはまたね、写真に比べると感度が100倍も高い、だからね、その光を検出するという力だけでもまたもう何万倍という、
そうですね、
それだけじゃなくて今度はね今言ったのは可視光っていう、大変その波長の範囲ある限定した電磁波というものですね、電波と磁場が交互に振動して、それが光なんですが、それのね、波長が長いのが電波と言いますね、
はい、
波長の短いのは X 線と言います、まあ、紫外線 X 線ですね、ガンマ線、波長の長い方は赤外線電波と。で可視光っていうのはね、この電磁波という同じ現象の中でほんのこう狭い範囲に過ぎないんですよ、
いわゆる見える光という
か、はい、はい、可視光ですね、
はい、
それは我々の目がそれに感じるから、ね、もうそれが全てと思ってたんだけどね、これもね、19世紀から20世紀にかけて、いやそうじゃないと、実はこれはほんのね一部に過ぎないんだ、 で波長の長い電波がある、波長の短い紫外線 X 線があるってことは分かってきて、でそれを使う技術もだんだん発達して望遠鏡ができまして、で宇宙からそういうのが来てるっていうのは分かるね、でそれで観測したらね、今まで見えてなかった宇宙がいっぱい見えてきた、ね、電波だと冷たい宇宙、エネルギーが低い宇宙が見える、で X 線だとものすごく熱い、ね、もう何百万度何千万度という温度の高い世界が見えてくるというふうにして、見える宇宙の範囲がものすごく広がっちゃった。だからね、これでガリレオの何倍かって言われて困るんですね。
そうですね、本当そうですね。
質的に変わりましたね。
そうですね、はい、本当にだからいろんな尺度、ね、それこそ望遠鏡の大きさから、そのね、範囲からもういろんなところで、もう本当に計測できないぐらいの広がりが、ね、
そうですね、
今
で大事なのはね、これがやはりガリレオから始まったっていうことなんですよ。つまりガリレオが示しましたのは、望遠鏡というもっと光をたくさん集められるもので見ると、見えなかった宇宙が見えてくるよということを、まあ、彼は現実に示しましたね。でとなればね、当然じゃあもっと大きい望遠鏡を作ったら、もっと遠くの宇宙とかね、見えない天体もっと見えてくるだろうって、これは誰しも思います、それでね、ガリレオ以来望遠鏡はそういうふうにわーっと発達をしてきた、で光の望遠鏡はどんどん大きくない工夫され、それからあの電波で赤外線、あの X 線、これも全てね、あの望遠鏡というものの新しい望遠鏡を作る、大きな望遠鏡を作る、そうすると見えなかった宇宙が見えてきて、その人間の宇宙が広がるんだということを我々は知ったわけですね、そのスタートはガリレオだった。
なるほど、なるほど、ね、そうか、ね、でもそこからスタートして、もう本当にいろんなことがもうそれこそ宇宙的な広がりを持って分かってきて、でいろんなことがやっぱり、まあ、当然400年の間にいろんなことが分かってきてると思うんですけど、でも分かんないことも当然まだいっぱいあろうかと思いますね。そのすごいざっくりした質問で恐縮なんですけど、その宇宙に関するどのぐらいのことが今分かっているとされているもんなんですかね。
その質問は宇宙に果てがあるかないかっていうまずそこから本当はスタートしなきゃいけない、ね。
そうですね、
果てがないんだったら今の質問はほとんど意味がない。
そう、無意味ですね。
で果てがあるとするとね、これは落語みたいなもんでね、じゃあその果て行ったらその先なんだっていう、ね、だから宇宙っていう概念面白いんです。はい、私に言わせると宇宙っていうのは人間が知ってる世界を全て集めたものが宇宙である。
なるほど、はい、
で新しい世界が分かるとそれ付け加えるわけです。そうすると宇宙が広がるんですね。
そうですね。
でこの400年の歴史はね、そうやって人間の宇宙が広がってきた歴史。
ああ、どんどん付け足してって、
付け足してって、それは望遠鏡が大きくなる、新しいものができる、新しい宇宙見てどんどんどんどん人間の宇宙って広がっちゃったんですよ。
ああ、そうか
そ
うか。
どこまで広がるのか我々には分からない。
なるほど。じゃあある意味常に 100% であるけれども、どんどん加わってそのパーセンテージは同じだけど、もうどんどん広がっちゃってると。
あの私たちが見えてると思ってる世界の中にも実はまだまだ謎がある、でそれがどれぐらい奥深い謎があるかも私たちは知らないんです、まあ、これは科学というものは全部そうですが、おそらく謎というのはですね、究極に解き明かされるということはないです、これは自然というものの持っている性質と思っていただきたいです。例えば人間、私たちの体だって分かってると思ってるかもしれないけど、実は本当に分かんないことだらけですね。でこう分析して DNA がどうとか分かってきた、ゲノムが分かって、ゲノムが分かったら人間のこと全部分かったらとんでもない、ますます分かんない、
謎が謎を呼ぶ
っていうのはこれはミステリーだけじゃないんで、むしろ自然の方がね、謎を新しいこと分かるともっと奥深い謎が見えてくるわけですね、そういうのの一番いい例を挙げますと、例えばやはり宇宙膨張の発見というのは大変なことでしたね。1929年にハッブルという人が、これはまあ望遠鏡を使って遠くの銀河ほど早く遠ざかるということを見つけてしまったわけですね。でこれはハッブル自身はそれを膨張とは呼ばなかった、最初はですね。だけどまあいろいろいろ議論してるうちにどうしたって膨張してる。でそうすると、宇宙が広がってる、膨張してるなんていうとんでもないことはそれまでの人間の頭にはなかったわけじゃないですか。それまでの人間の宇宙ってね、 あのなんとなくじーっとしてて昔からあって、
う
ん、
まあ閉じてる感じの、
未来も変わらないと、うんうんうん、そう思ってたらねとんでもないと、うん、いうことになりましたね。まあだからそこで私たちの思う宇宙とか歴史はガラッと変わってしまったわけですね、うんうん、まあそういうことはまだまだあると思いますよ、うん、例えばダークマターなんて変なものが出てきたり、うんうんうん、最近ではダークエネルギーなんてもっとわけのわかるもん天文学の歴史っていうのはそういうねあのびっくりするような新しい宇宙の発見の連続なんですね、
うん、なるほど。それがどんどんどんどんこう付け加えられてって、はい、大きくなってって
で、まあ、内容も豊かになってくるん
です。ああ、なるほどね、うん、そうか、うん、どんどん大きくなって、はい、どんどん広くなって、はい、だからまあ謎は謎を呼ぶじゃないですけど、うん、本当にもう行き着くところは多分ないんでしょうね、うん、そこはね、
ないと思います。だから、うん、あのそれをまあ虚しいと思うのかどうかっていうのはまあこれは人によりましょう、うん、ただ天文学が人間が想像するよりもずっとこう豊かな大きな宇宙を発見したのは事実です。
うーん、
自分はこういう世界でに存在してる、
うん、
こういう世界で生まれたのかということが理解していけるわけですね。
うん、
まあ、あのいわゆる究極の答えにたどり着くことはこれは科学というものの性質上ない、
うん、
これは確かです、
うん、
まあ、あのしかしながら一歩一歩進んでいくととんでもない世界にまで行けるというのも科学なんですね、うん、
なるほどなるほど、うん、であの世界天文年のスローガンが The universe yours to discover と、宇宙解き明かすのはあなたというふうになってますが、海部先生ご自身は宇宙の何を一番解明したいというふうに思いなんですか。
まあ、そうですね、まあ、私は、まあ、40年あの天文学やってきましたけども、まあ、その間やってきた当初の意識と今の意識はそれはだいぶ違います。あの40年の間に学問宇宙のことものすごくこう新しいこと分かってますからね。ただね、ある種一貫してずっと思ってることはあるにはあるんですね。それは人間というものです。
人間、
うん、宇宙の中の人間です。なぜ人間がいるのか、私たちがいるのかっていう、宇宙というのはまあ膨張して生まれたわけですから、あの最初は人間なんかいなかったのは分かってますよね。だから太陽ももちろんなかったし、その中で、まあ生き物が生まれて人間が生まれて、まあ、私がここにいるっていうのも不思議ですが、まあ、それをもうちょっと一般化して言うなら、宇宙の中でどうやって人間が生まれてきたのかっていうことにはずっと関心があった
ん
ですね。あの実は野辺山で電波望遠鏡を作って、まあ、あそこで私あの、まあ、望遠鏡を作るの10年、観測10年あそこにいたわけですけど、あのその間にやった仕事の中でやはり非常に私自身も印象深いし、まだこうある意味で関心がずっと続いてるのは、宇宙にあるいろんなあの分子ですね、分子っていうとちょっと分かりにくいかもしれませんが、あの 特に有機物といいますが、炭素を中心とした分子です。炭素に酸素原子がくっついたり、まあ、いろんなものがくっついて、で有機それが有機物あるいは有機分子といいますが、これは生き物のもとですよ、ね、私たちの体を作っているのは炭素の化合物が、あのいろんな情報を作ることができましてね、あのタンパク質とか遺伝子を作る、でその宇宙の雲を実は電波で観測しました。でそれは最初から目的だった、
うんうん、
45メートル電波望遠鏡を作る目的はそこにあった、
うんうん、
で宇宙の雲を電波で観測するとね、その冷たい雲の中にあるいろんな分子の電波が受かる
ん
だね、
うんうんうん、
でそれを分析して、何でできてるかを調べようと、うん、でどうして調べるか、それが集まって惑星になるからですよ、
うんうんうん
ね、太陽になり、太陽になるとみんなガスになっちゃいますが、その周りをぐるぐる回ってる冷たいものが惑星になるから、宇宙の、まあ、暗黒星雲といいますが、冷たい雲から惑星ができる。で惑星から生物が生まれたわけだから、結局取りも直さずね、我々の来たルーツをこう宇宙の中で探してやろうという気持ちでやってました。でね、実際ね、そういう炭素の化合物、有機物がうじゃうじゃ見つかるわけ。
うじゃうじゃ、うじゃうじゃ見つかるんですか。
しかも僕らが知らん分も有機物いっぱいあるんですよ。もうそれはもう興奮でしたね。
ああ、そうですか。
で、その時以来ね、ずっと、うん、惑星がじゃあ星、惑星がどうやって生まれるのかね、 惑星の上に来る物質はどういう物質 で、うん、でそれと生き物はつながりがあるんじゃないかって、まあ、ずっとそういうことは考えてきてる、
うんうんうん、
ですから、まあ、私としては宇宙の中で人間がどう生まれてきた、人間がどう生まれてきたかを知るということは他の星の上で生き物がどう生まれるかということともちろん、
うん、そう
でもあるわけですよね、
はいはいはい、
というわけで宇宙の中の生物というものを、まあ、ずっと、まあ、追っかけてきたという気持ちはある。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは世界天文年2009日本委員会実行委員長で天文学者の海部紀夫先生です。さて、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で宇宙を覗いてから400年ということで、まあ以来その宇宙はどんどん広がってきているわけですけれども、我々のその宇宙に対する興味がそれもやっぱり無限に広がっているという言い方もできますか。
まあ、無限かどうかはともかくとして、うん、そのやはり知りたいというね、気持ちっていうのはこれは誰しもあるし、うん、まあ、子供は特にそうですよね、うん、やはりこう宇宙についてもっともっと理解したい、これはまあ、地球について理解したい、我々の体について理解したいと同じようにですね、宇宙についても理解したいと思います。で、そういう、こう宇宙の謎はね、先ほどお話したようにこれはずっととにかく知れば知るほどこうとんでもない世界が出てくるというね、まあ、ある意味その宇宙の研究は答えられないところがあるんですね。私ですから学生時代に研究者になるとしたらどっち行くかなって迷った時、宇宙を選んだね、やはり正解でね、
うんうん、
まあ、宇宙はきっと謎は尽きないだろうと思ったわけですね
それはもう思った通りだったっていう感じだけど、ね、なるほどなるほど。でもその先生ご自身はなぜ宇宙にそこまで惹かれたのか、まあ、その広がりがあるんだろうという意識が終わりだったということですけれども、その先生が思われる宇宙研究の、そのなんていうか必要性とか面白さっていうのはどういうところになってますかね、はい。
まあ、これはもちろん人によりますが、私子どもの頃からね、なんていうのかな、その自然というものに対して非常にこう不思議であると、
自然、はい、
自然というのはすごいもんだという印象をずっと持ってるんですね、
うんうんうん、
これはね、まあ、一番簡単な例というと石ころを拾うと、
うんうん、
まあ、今アスファルトばっかり石ころないですな、あれ私は残念だと思ってる、
うんうん、
子供は石ころっていうものをね、ほとんど最近知らないんじゃないでしょうか、
うんうん
う
ん、
でああいうのを見るとね、中にこうキラキラ結晶が入ってるんですよ、ね、で私はあれがまず不思議ね、
うん、
こうピカピカ光ってね、まっすぐな面があるわけです、
うん、
で太陽にするとピカッとこう光る、
うん、
あれはなぜなんだろう人間が作ったんじゃない、
うん、
これは明らかです
ですね、はい、
自然のものにどうしてこんなに綺麗な平面ができるのかって、まずそれが不思議、
うん、
まあ、それから山を見るとそれが不思議、なんであんな高い山があるの、谷があるとなんであんなに深い谷があるのと思う、
はいはい、
でね、それをまあ子供の小学校の頃にその、うん、これはまあ改正社という、まあ、今でも盛んなのやってらっしゃる出版社があって、そこの自然界の脅威っていう本から、うん、天体と宇宙っていう本がありまして、まあ、これは私のバイブルになったね、それを読むととにかく自然っていうのはこう非常に不思議なことをやると、
うん、
例えば谷がある、非常に深い谷がある、なんであんなに谷があるのって聞くと、大人はそれは水が削ったんだ、
うん、
ね、へえと思って見るとね、そこのところちょろちょろした流れが流れてるあんなちょろちょろ流れでどうしてこんな深い谷ができるのこう思うような子供が、それでね、そういうのは一つ一つ不思議でね、
うん、
自然の作るその造形のこう見事さ、
うん、
でそれを作り出すその自然の働きっていうものをね、
うん、
まあ、とても関心があったんですね。
なるほどなるほど。
でね、ですからまあいろいろ大学生の時に、まあ、進路どうしようかって考えた時にね、うん、まあ、やっぱり研究ってのは面白そうだなと、こう自然を研究するっていうのはね、面白そうだなと思って、まあ、天文学はですね、中学生の頃に望遠鏡を作って、月のスケッチとかいろいろやってみた時期がありましてね、まあ、宇宙っていうのはとっても面白そうだともうなんかとんでもない世界がありそうだっていう、まあ、そういう感じがあったから、 まあ、それで、まあ、研究やるならやっぱり宇宙かなっていうことですね。
でも最初はじゃあそのすごい、と思ってる自然の中の、まあ、一部であったわけですね。
そうです、うん、そうです。だからそれは私にとっては今でもそうであって、宇宙というのは人間が知るべき自然のある部分です。それは一番大きな部分ですよ、
まあ、そう
です。だけどもやはりある部分ですね。
そうか。じゃあそこをやっぱり通底してるのはその自然に対するその驚きというか、
そうですね、
いう部分になってくるわけですね。でもそうするとその宇宙、まあその驚きの詰まった自然の中のまあ一部分ではありますけど、その宇宙を知るということから、例えばその地球とか人類にまたこうフィードバックしてくるものがあると思うんですけど、そういう宇宙から見えてくる例えば地球とか人間っていうのはどういうことになってくるんですかね。
まあ、人間っていうのは誰でもほらルーツ探しって一時流行りましたね、うん、はいはい、自分が一体どこから来たのかって知りたいんですね、うん、あの人間っていうのは面白い動物でね、あの私は人間っていうのは知りたがり屋の動物であるっていうわけです、うん、あのこんな知りたがり屋の動物はいないんですね、うん、あの自分はどこから来てどこ行くのかって知りたい、自分はどこにいるのか、あれは何なのか、これは何なのか。それはね、まあ私の場合はそれは特に強かったかもしれませんが、これは人間には共通した意識でね、
知りたがり、
知りたい、うん、知りたいってのはどうして知りたいかって理解したい、
うん、
でそのことによって人間っていうのはね、自分のその生き方を作り上げてきたわけですよ、
うんうんうん、
あのよく言われますが、人間っていうのはその他の動物と何が違うって、自分で自分を作ってきたところ、
うんうんうん、
ね、あの進化の結果とか本能とかではなくて、意識として自己というのを意識し、未来を意識して、未来を意識するって怖いですよ。だって死ぬっていうことを知ることだから怖いですね。で明日をどう生きるか、でそのためにもやっぱり理解をするということは本質なんですよ。理解しなければもうただのたれ死にするだけですね。で人間はね、そういうこういろんなものを知って、でそれを総合化して、まあ、認識といいますかね、そういうものにしていく力を持った動物ですね、うんうんうん、ですから人間ってのは本能的にいろんなものを知ろう、理解しようとしますから、それは子供がまさにそれなんですよ、
うんうん、
子供があんなに知りたがりなのはなぜか、
うんうん
ね、それは理解しようと一生懸命一生懸命、
うん、
子供なりにするわけですね。
もう人間としての本能という
のは、そうです、
はい、
ですから自然、その宇宙だって同じことですよ、
うんうんうん、
あの私最近監修したある本では、小学生に600人に聞きましたって、なかなか面白い本でね、うんうんうん、子供からいろんな質問を集めて、それに今答える、どうして星ってあんなにたくさんあるのって、こういう質問ね、ね、まあ子供らしいね、その非常に率直なね、そういうこう疑問質問で、それがまあ人間の本来のね姿であると思うんですよ。で、 ですから、まあ、宇宙を知るということもそういうことの一環でありましてね、で宇宙を知った結果何が分かったか、それは実はものすごくたくさんのことが、つまり宇宙を知らなきゃ農業ってできなかった、季節でしょ、つまり太陽がいつ昇り、
そうかそうか、そうですね、
それからお星様がどこへどう、あの星が来たら種まきをしろとかですね、その星を目安にからナイル川、氾濫がいつ起きるか、シリウスが明け方に出てくると、でシリウスは神様になったわけですね。あのシリウスってのは、まあ、あのオリオンの猟犬の星ですけど、ですからね、あの昔の人は宇宙を見て季節を知り、時期を知り、で農業ってのはやっぱり季節にも完全に支配されますので、まあ、あの漁業だってまあそうですけど、あのハワイの人たちは星を見て、あカツオが来るっていうね、まあそういう目安になった。だからその宇宙を知るっていうことは、まずやっぱりこう人間にとってみると自分の季節の移り変わりをね教えてくれるものすごく重要なものだ。だからカレンダーっていうのはそうやって太陽の動き、月の動きを元にしてできたのがカレンダーですね。
なるほど、うん、もう人間としての営みのもう本当に根源たる
原点ですね、
うん、そうですね、
まあ、ですから知るということはそういうことでね、別に意識してその何しようと思って知るんじゃないんですよ、うん、知ることが自然に自分人間にいろんな行動の指針を与えていく
わけ
ですね。
なるほどなるほど。
そういう意味で現代の宇宙論がじゃあ何を我々に教えるかっていうことはですね、それは直ちに結びつくわけではないけれど、
うん、
やはり人間ってなんだろうな、この文明ってなんだろうなっていうね、
うん、
いうことを考えるのはやはり宇宙のことをいろいろ知れば知るほどね、 その人間は一体どこ行くのかなっていうことをね、考えさせられることは多いですね。Let's get knowledge with fun.
さて、先ほどちらっとお話も出ましたけども、宇宙の雲を、ね、延べ山で研究して、はい、で炭素が入ったいわゆる有機体がうじゃうじゃと、
はい、
うじゃうじゃあるんですね。そうなるとそうなると次の興味はやっぱり当然、宇宙人というか地球外生命体というか、うん、そういった部分になってくるんですけど。
そうですね、そこでね、宇宙人と宇宙の生命との間に実は相当ギャップがあります。そのことはちょっと後で申し上げたいと思うんですけどね、
はいはい、
まずは宇宙の生命、宇宙の他の星に生き物があるのか、そもそも生き物ができる地球みたいな星があるのかと、こういう話になりますが、延べ山でいろんな観測をして、そのつまり炭素というものはね、実は鎖になってんですね。炭素原子がつながっていっぱいいろんな分子を作ることが分かりました。これはね、もっとそれを延長すると、例えば我々の体の遺伝子っていうのは、あれ炭素の鎖がものすごく長い鎖がたくさんの、ものすごい莫大な情報を担うわけですね。でそれが自分を複製することで生き物が生まれたわけですけど、そういうことができるのはやっぱり炭素だっていうことがね、はっきり知ってきたと思うんですね、
はい、
ですから宇宙に生き物がいるとしたらやっぱり炭素という面では基本的に我々と同じようなね、基本を成してるだろう、そこまではまあ大体分かる。それから、宇宙には水がたくさんあるんですね、地球はよく水のがあるから奇跡の惑星だっていうことを一頃言われました。それはまあ全然本当ではなくて、地球なんていうのはもう水をかなり失っちゃった惑星でありまして、
ね、そうですか、
太陽系の遠く行くともう半分氷ですよ、天体なんて。というのはね、暗黒星雲の中にはもう氷がいっぱいできちゃう。で暗黒星雲ってのはあと砂粒がいっぱいありますから、それが集まってきてね、星になって、余ったものが周りをぐるぐる回ってるうちに惑星になります、ということは惑星ができるときは砂があって水があって有機物がある、
ね、もう条件満たしてますね。
ただね、地球のような小さくてね、適当な大きさでないとなかなかね、木星土星みたいにでかくなっちゃうとね、これはまた周りにガスがあまり集まりすぎてうまくいかない、地球とか金星とか、せいぜい火星ぐらいのサイズの、これの我々岩石惑星とか地球型惑星とか言うんですがね、そういうものを探すと。で実は今宇宙ではね、惑星はいっぱい見つかってる、もう300を超えました、太陽系の外に他の星を回ってる。夜空の星を見上げたらね、塔に一つは あれ惑星回ってるよっていうぐらい。
も
う
そうですか、
それは最近のものすごい発展でしてね、まだ地球みたいなサイズのは見つからない、まだちょっと小さすぎて観測になかなかかかんないんですが、それは時間の問題です、ですから今の私たちの感じで言うと、地球みたいなね惑星っていうのはね、それこそまたうじゃうじゃあるでしょうと、我々の天の川を作ってるこう渦巻きの銀河系ですね、その中には太陽のような星は1000億あるので、そのうち仮に100個に1つが地球みたいな惑星持ってるとしたって、10億個
そりゃない方が難しいですね。
でそのこととそれに加えてですね、もう一つ、じゃあそういう地球みたいなのができたとして、生き物は生まれるのかと、生き物なんてこんな複雑なものはね、そんな自然に生まれるわけないよと、ちょっと前までは言ってたんですね、だけど最近はもうそういうことを言う人は随分減りました。というのは地球の上での生き物の歴史がだんだん分かってきた、地球ではね、海ができたらね、割とすぐできちゃった、生き物
お、ね、
そんなに大変だったらしばらく置いてからできそうなもんじゃないですか、ところがそうじゃない、生き物っていうのは、非常に初期のもの、原始的なもんですが、それがね、海ができるや否やもう
割れちゃった、ほぼ同時ぐらいに
じゃないかと言われています。それで、そういうことから考えても、それからいろいろなそのでき方のようなことをいろいろ研究が進んでるんですが、生き物はね、地球のような環境だったら比較的簡単にできちゃうだろうと。むしろね、生き物と生き物でないものとの境が難しい、いうぐらいなんですね。ですから私はその、昔からこう 夢に描いてきた宇宙の中の生き物はどうやって生まれるかっていうことについて言うとね、まあ、だんだんだんだんそれ見えつつあるように思うんですね。
ああ、そうです
か、
はい。
で、早い話が火星にだってね、昔は少なくともいた可能性は高い。
あ、そうですか。
はい。
あら、火星に。
ええ、うん、あの文明人はいないんですよ、火星はね。あの運河もなかったし、
うん、
しかしね、火星は今は寒くて乾燥してますが、昔はね、暖かかった。
うん、
雨が降って川が流れて、
うん、
まあ、海だか湖もあった、ということは地球では海が生まれて暖かい海で生き物できちゃった、もう火星でだってね、と思いません？
そうですね、はいはい、もうそれはできない方がね、ちょっと、うん、
と、
うん、
まあ、もしできなかったら何か理由がある
ん
ね、
うん、ですよね。
というわけだから、うん、あの火星探査の一つの大きな目標の一つはね、あのそういう火星で生まれた微生物の、うん、化石を見つけることです。
ああ、かつていたであろうという、
かつていたであろうというね、あの、まあ、それが20億年前かもしれないが、うん、そういうものが残ってる可能性がある。ただもっと火星で面白いのはね、うん、実は火星には今でも水がある。その全部氷じゃないんですよ。
あ、水と液体としての、はいはい、
うん、それはね、もう証拠がもう続々と上がってましてね、
はい、
地下があったかい、ね、ほら地球で井戸掘るでしょ、
はいはい、
井戸掘ると下から水がひゅっと、
うん、
あれは地下に水を通す層があるんですね。透水層と言いますね、はい、水を通す層、まあ砂岩のようなね、ああいうのは火星にもちろんありまして、多分ね、そういうところにね、地下に水がある、
うんうんうん、
でそれがね、時々こう破って流れて出てくるのが観測されてるんですね。まあ、あの、ちょっと水そのものではなく、水が流れた跡がね、
うん、
あのもう割と最近流れた跡っていうのはもういくつも見つかってます、
うん、
でただ寒いからすぐ凍っちゃうんですね、
うん、
だけどね、地下には水がある。そうだとするとね、うん、もう生き物はご存知のようにしぶといですよ。地球上ではもうヒマラヤにもいれば南極にもいるわけでしょ。そういうのがね、生き残ってないという保証はないじゃないですか。
そうですね。火星ちょっと掘ってみればいるかもしれないっていう。
というわけでね、なかなかこれは興奮なんですね。
そうですね。
うん、まあ、ですから太陽系の中でも、もしかすると、
うん、
こう、私はだから火星探検大賛成なんですよ、ね。まあ時間がかかってもね、
うん、
まあ、人間が行ってしっかり調査をして、
うん、
それはすごいことが見つかりました。
そうですね。実はお隣にいたかもしれないぐらいの話ですね。
ただね、うん、こういう話、まあ、これはあの他の惑星、あの太陽系の外を回ってる惑星の場合でもね、あのそういうことは、まあ、あのいろいろあるでしょうと、うん、ただね、問題は、生き物はすぐ生まれるが、さっきおっしゃった宇宙人は必ずしもすぐ生まれるとは限らないのではないかと、
うん、先ほどかなりギャップがあるとおっしゃいましたが、
はいはい、それはね、やはりこれは地球の歴史から言えることだけれど、うん、生物の進化は時間がかかるんですよ、
うんうんうん、
つまり生物はすごく複雑なもんですが、これ時間をかけて複雑になりました、
うん、
ね、僕らみたいにとんでも変なもんですね、これね。こんなに指が5本あってね、自由にね、何したり喋ったりね、笑ったりって、とっても変なものが生まれる、ここまで来るにはね、あの、おそらく40億年近い時間がかかってるわけですね。で、人間という現代人が生まれてから、まあ、せいぜい20万年と言われてますね、アフリカで生まれて。で、6万年ぐらい前にアフリカを出て、世界に拡散したのは、今の、まあ、私たちの祖先。で、20万年っていうのは40億年と比べるとですね、
ね、もう本当にどのぐらいだってい う話
針の先みたいな、
うん、
で、あの、ですから、まあ、それどころか、あの、動物植物、こういうこう生い茂ってますが、ああいうものだって今から4億年前にやっと生まれましたから、地球の生き物の歴史でいうと10分の1でしかない、
うん、
大部分はね、単細胞生物、非常に原始的な状況で少しずつ少しずつ進化を蓄積してきたわけですね。だからこの30億年40億年っていうのは宇宙の歴史と比べても決して無視できない長さで、あの惑星の上で生き物が生まれたとして、それがどこまで進化できるか、これはなかなかまだわからない
もん。なるほどなるほど、うん、そうか。じゃあその地球外生命体ということで言えばかなりの確率であろうかというとこですが、それがまあ我々のようなというか、まあ、そのかなり複雑なものに出来上がるまでにはどうなんだろうということなわけですね。そうか。
しかも文明っていうのはどれぐらい長続きするかがわからない、
うん、
でしょ、
うんうん、
その例えば地球文明は 何年続くと思いますかって質問するとね、まあ、いろんな人はいろんなことを言いますけど、 まあ1億年続くと思う人はいないでしょ
う。そうですね。
これは寂しい話かもしれないけれどね、しかし人間自体も生物として変化していきますからね、まあ、そういう意味から言ってその宇宙にそう文明がやたらとゴロゴロしてるわけじゃないだろうっていうのが、まあ私たちは今なんとなくこう予感してることなんです。だから宇宙人と出会うっていうのはね、これはそう簡単じゃないだろうな。
そうですね、まあでもゼロではないだろうということ
も、そうですね、それは期待はもうどっかにいるか可能性がある
ですよね、
いやそれにそんなに宇宙人ゴロゴロしてたらその辺宇宙人だらけで困るじゃないですか。
そうですね、ちょっと困りますね。でもね、まあでもね、その、いろいろと探査したり、まあ、その火星なんかも含めてですけど、あと、はい、最近では月探査衛星かぐやも行きまして、まあ、やっぱりそれでも驚きのいろんな事実が明らかになっています。で、あと日本でいうと、まあ、日本人の宇宙飛行士の活躍などもございまして、その現在の、まあ、例えば日本と宇宙との関わりっていうのもやっぱりそう強いものだと思うんですけれども、さらにこれから地球規模での宇宙研究でその日本が果たしていく役割っていうのはどうなっていくんですかね。
日本は今天文学とかあるいは宇宙研究では、まあ、世界のリーダーの一つというふうに、見られるようになりましたね。ただね、それを続けていくためにはね、ちょっと今のままでは私は心細いです、正直言ってね。今ちょっと日本は経済バブルはじけて以来、そういう科学に対するこう日本の体制っていうのは、まあ、かなり弱くなっちゃってるんですね。それは我々大変心配してて、それぞれ皆さん頑張ってるし、新しい装置も作ったりしてるし、まあ、今天文学はね人気なんですよ。
そうですか。
なんか今こういろんな自然科学の分野がちょっと学生さんの人気がちょっと減って困ってるんですね、これは日本のいわゆる理科離れって言われてるのはね、そういう高校生から大学生のあたりに非常に顕著に今生まれててね、大学院生が減ってます。で、これは将来の研究者の人材についてはね大変憂慮すべき事態、まあ、天文学は人気あって学生さん大勢来ますけれどもね、それはまあ今天文ちょっと結構お金にちょっと元気あるんですよ天文学は。それでね、日の出の太陽の観測の衛星がね活躍するとか、スバルが活躍するとか、まあ、非常にまあそういうことでいいんですけれど、
まあ、追い風ではあるということ、
ただ全体として見ると日本の科学はね、ちょっとこのままいくと失速、もう失速気味です。でこのことは僕はとても心配していて、まあ、研究者の人はみんな心配してますけれどね、まあ、こういう苦しい時にそういうことをちゃんと手当てしておかないと、気がついてみたらもう他に追いつけないっていうね、
もう止まっちゃってるみたいなことにな
りかねない、そういう事態になりかねないところがちょっとあるんですよね。しかし日本はその実績としては非常に強いものがあるので、それは天文だけでなくて科学でもね、まあ、頑張れば私はまだまだ世界の中で何て言いますかね、本当の意味でのその国際的な共同をね、一角をしっかり担うということができる位置に日本はいると思います。
ずっとこのリーダーシップを取れる一人であるとそうです、ね、いうことではあると、まあでも本当今が正念場という部分でもあるわけです、
そう思いますね。ちょっと今苦しいところですね。
そうですか、はい、そうなると、まあ、その次世代を担う若い人たちの役割というのもさらに重要度を増してくるかなという感じです。
それはもうやはりね、やっぱり若い人は面白そうだなと思うとわっと、行くわけですよ。で、やはり基本的にはさっきも言いました、知りたい、自分でこうの手でね、いろんな謎に挑戦してみたいというね、そういう人はまあこれからまだまだ僕は出てくると思いますから、まあそういうことを信じて、まあやっぱり私たちも頑張ろうと思うしね、だからまあ世界天文年もこれは天文の宣伝にのためにやるわけじゃありませんね。やはりむしろ科学という、 こう自然の面白さに気づいてほしいんですね。そういう中からね、いろんな分野に進んだり研究したり、科学に関心持ったりする、まあ、そういう子供が育ってほしいなと思ってるんですけど。
なるほどなるほど、はい、じゃあ天文学というのは、まあ、呼び水にして
呼び水です、
ね、その科学全般に、はい、そうですね、波及していければということですね、そうか、じゃあね、ぜひ子どもたちにももっともっとその好奇心を持ってもらってという、ね、そういう、ね、きっかけになればということ
です。ぜひそうなるといいと思います、
ね、はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、 これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
うん、僕はあの高校の時の物理の先生、
高校の物理の先生、
はい、ええ、まあ、はい、大賀先生とおっしゃって、これはあの、はい、まあ、私あの麻布高校というところにいたんですが、私立の、まあ、そこの最後校長先生をおやりになった方ですがね、うん、あの物理の先生でね、まあ、非常にこう物理学というものの面白さをね、いろいろこう授業も面白かったんですが、もう質問するとね、またそれをこう増幅してこういろいろ面白いね答えを返していただくんで、まあ、私はね、あの物理、あの物理学の授業っていうのはなんかこう私が天文学に進む上でも非常にプッシュになった気がします。つまり私が抱いていた自然の面白さっていうものをね、あのちゃんとこう理解して、
うん、
こうそれをね、なんか倍にしてこう返してくれるようなね、そういう方だったんですよね。
なるほど、なるほど。その、まあ、物理学、まあ、科学の世界っていうのは、そういう面白さがどんどん増幅するもんだと。
う
ん、
そうですね、
うん、いうことを身をもって教えてい
た、
ええ
、まさにね、あの質問すると、うん、なんかその次のことがちゃんと一緒に返ってくるというね。
それ以上のものが返ってくる。
うん、そうですね。
そうやって、うん、どんどん広がっていくわけですね、
う
ん、その興味も尽きないと。
そう思いますね。まあ、そういう意味じゃやっぱり先生っていうか、特に中学高校の先生は大事でしょうね。
ラジオ版学問のすすめ、本日は世界天文年2009日本委員会実行委員長で天文学者の海部徳夫先生にお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、世界天文年2009日本委員会実行委員長で天文学者の海部徳夫先生をお迎えしてお送りしました。いや、お話をお伺いした海部先生、まあ、宇宙を知るということは、まあ、結局人間とは何なのかということを知るということにつながるということでしたね。まあ、今年2009年は世界天文年ということで、まあ、そういった人間探しといった部分でも原点回帰ということになってくるんじゃないでしょうか。大いに盛り上がりたいですし、大いに盛り上がっていきそうですね、世界天文ね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。